ごきげんよう、戸田誠です。
ごきげんよう、飯田絵梨花です。
このポッドキャストは、AV 女優で文筆家の戸田誠と、少女写真家の飯田絵梨花が、あなたと私たちのために作ってみた、保健室が欲しい人のための場所です。はい、今回もリモート収録です。台風が。なんかさ、おとなしくなったり。
いや、なんかすごい波ある。あれですね、おー、ちょっと私の音がしました。すいません。
何かの通知音がしましたね。
何かの通知音がしましたね。
これをスココン
スラックというやつですね。ちょっと終了させて。
スラックか。仕事のやつですね。
低気圧が再び来ているが、なんか今日昼間とかめっちゃ晴れたり、ね、めっちゃ降ったりをすごい繰り返す。
そうなのよ。起きた瞬間がさ、超晴れてたのにさ、ね、外出たらすごい降ってくるとか。
だから最初朝起きたときは、あ、今日、長谷川さんのとこ行けるかなって思ってたんだけど、なんか、昼近くなれればなるほど、っていうかあれかな、なんか9時か10時ぐらいにブワーって降ってきて、あ、やっぱダメか、みたいな感じで。
そうだよね。
お、長谷川さんから気象情報入りました。
東京地方では台風の接近に伴い19日の夜初め頃から1時間に30ミリ以上の激しい雨が降り、特に20日未明から明け方にかけては1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降る見込みです。やばい、今日これからすごいことになる可能性だ。
それは長
谷川さんのコメントか。
普通に同じ流れ。
やばいね、こっからどうする。
こっからドシャーンな感じですね。まあ、確かに集まれたかもしれないけど帰れなかった可能性がありますね。
なんかさ、こう台風とかでさ、外出たいのに出れないってなるとちょっと嫌じゃん。
はいはい。
不便だなって感じるじゃん。で、あと買わなきゃいけないものあるのに雨降ってたりとか、今日とか私トイレットペーパーなくなりそうでさすがに行かねばと思って外出たんだけど、まあ雨風すごい強くて。と思ったんですけど、
はいはいはい、
でもこういう今夜大変なことになりますよって予告をしっかり見て、あ、で出れないんだってなんか一定以上のこう出れなさになると急になんか なんだろうお泊まり会っぽい気持ちになりません。
あ、みんなでこう閉じ込められてる感というか。
そうそうそうそうそう、なんかすべての人がみんな家から今日出れないんだって思うと、じゃあ家で何しよっかなに切り替わるというか。
異常気象が立て続いて
ね、皆さん安全に過ごしててほしいですね。
ね、なんかそういうなんか地球やばい感もあるし、やっぱあれなのかな、夏終わってないんだけど、なんかなんだろう、しんどいなーな、当初、しんどい気持ちを、こう、この保健室に休まりたいから、こう、書いてくれてる当初が増えていて、
うんうん、結構、そうですね。
なんか、一応取り上げても大丈夫ですってなってるけど、なんか、なかなかな感じのが増えていて、ちょっとその、この世、大丈夫かみたいな。もう私も8月5日に
見せた。この世全体がね。なんかこういうとこに書くっていうだけでも、ね、書ける場所に慣れてるっていうだけですごく良かったなって気持ちもありつつ、みんな大丈夫かなって心配しながら読んでますね、いつもね。
そうですね。読んで受け取ってはいるので、なんか休まる気持ちになるのであれば全然、書いて送ってくださいっていう感じですね、うん、
はい。やっぱ季節性のものもあるよね。そのすごいこうさ、それぞれで大変そうな状況の、まあ季節によらないものももちろんあるけど、
うん、
こう全体数がさ、大変そうな苦しい当初の数が増える時期と、そんなに来ない時期とそれぞれあるじゃない、うんうんうん、やっぱ元々の人生の大変さとかタイミングとかにプラスしてこう気候的なものとかあるよね、うん、季節的なものもきっとね。
ね、まあ、うん、的なのもあるし、なんかやっぱここのところの いろんな影響がじんわり、まあ、海外の戦争による物価高とか円安とか、なんかそういう経済的な困窮にも結構リアルに影響してきたりとか、なんか個人的に私はネギシが爆上がりしたことが許せないんですけど、
うん、あ、ネギシの価格がね、
ネギシの価格爆上がりしたことが私はすごくすごい苦しいんですけど、なんかそういうのが如実にちょっと生活にじわじわ、なんか、あ、なんか居場所一個、なんか一人飯でも行きやすかったやつが、なんか一個フォフォーンって、あの値段だと一人飯で使いたくない金額になっちゃったんですよね、なんか。普通に私は、ネギシはネギシセットを食べたい人間なんですけど。
はいはいはい、あの牛タンをね、普通に。
牛タンを。あれ多分
やっぱ牛タンがね、値上がりしてるからね。
ね、1500円ぐらいだったはずが、2000円台乗っちゃったんですよね。
はぁ、
2000円台はちょっとでかくないですかっていう。
フ
レームじゃない、フレームじゃないです。あの、率直な。
いや、もう、世の中が、は、ね、大変なので。
外食の物価高へのショックを語ってるだけなんですけど。
うん。いや、もう、そうだよね。
この間さ、マコリンとさ、なんか、それもあったからかわかんないけど、日高屋行った時の安さにさ、なんか。
安かったね、日高屋。びっくりしちゃった。
なんかさ、すごい、なんか、思ったより食べ過ぎちゃって。
うん。なんかさ、ライブ前に、こう、リーダーさんと一緒に中村かほさんの八王子での公演に行こうとして、で、八王子って、八王子ラーメンっていうのがあるらしいんですよ。ね、醤油ラーメンに玉ねぎ、刻み玉ねぎが乗った。私ずっとそれ食べてみたくって、八王子ラーメンっていうのがあるんだよねって話しながら行ったんだけど、でもまあ全然八王子ラーメンにたどり着くほどの時間のゆとりはなくって。
前にはね。
そうだったので、まあ日高屋に行ったんですね。ちょっと中途半端に口がラーメンになっちゃったので、行ったんですけど、安いね。
安くてびっくり、ね。
だって、あんかけ中華そばみたいなのと餃子6個ついて、800円台だったもんね。
800円台だったと思う。
びっくりしちゃった。
私とか。
ね、そう。飯田さんも安かったね。もっと安かったもんね。
油そばだけ食べたけど、600円とかだった気がする。
神。どうやってあんなに安くしてるんだろうね。
ね、なんか久々に行ってこんな安いんやって感動したっていうだけの話なんですけど。
でも最近あいつがいるよね、あの日高屋とかさ、あのチェーン店のさレストラン行くとロボットが配膳して
る、ね。ああ、いるいるいるいる。
猫ちゃんのやつが。
猫と、お、長谷川さんから冬のチゲ味噌ラーメン楽しみにしています。あ、そうなん
だ。え、美味しそう。
いや、
え、チゲ味噌ラーメンは絶対温まるやつや。
いや、私味噌ラーメンって結構好きなんだよな。
あ、そうなの？うん、じゃあ、北海道で味噌ラーメン食べまくった方がいいよ。
え、食べたいですね。そうだ、苫小牧。冬のチゲ味噌ラーメンはマジでうまいです。いや、食べに行きます。
美味しそう。いいな。日高屋いいね。
日高屋なんか意外と近くにあるのかな、意識したことなかったな。ちょっとこれから意識します。何の話？何の話？
当初とか
確かに最近ライブを行ってて、結構いろいろ行ってて、なんかリスナーさんと長谷川さんが同じライブの空間に。いたっていうことを、発覚し。
受けましたよね。私、深夜に普通にタイムライン見てたら、長谷川さんが、こう、多分自分の、こう、ライター編集者としてのメインアカウントにポンって、こう、VK のライブの撮影 OK だった動画と、最高だったみたいな、熱いツイートしてて、珍しいなと思ったんですけど。
誤爆だったっ
ぽくて。
そうですね。
誤爆だったっぽくて、でもなんかそれに対して保健室リスナーさんが反応してて、同じライブに行ってたっていうリプライがどんどんついてて、めっちゃ面白いなと思って見てました
ね。それで、あ、じゃあちょっと久々に、最近ハッシュタグで取り上げてなかった気がするんで、いくつかあげますかね。
そうですね、ハッシュタグ見ましょう。
ツイッターから。
ハッシュタグ。
広げていきました。
保健室と。2が英語で保健室が漢字です。あ、すごい、クイックジャパンの小林さんの再登場喜んでるツイートとかありますね。うんうん、シャープ68の小林さんのバックレストーリーを聞いて転職しました。ずっと辞めるか迷ってしんどかった時期で、あのカジュアルな話ぶりに励まされたな。その節はお世話になりました。影響を与えとるな。
小林さんすごい。いや、あのバックレエピソードはなんか勇気もらえますよね。なんか私もなんか潜在的にすごくバックレ体力あるんですよね。なんかかっこよくないですか？なんか急に。
いや、マジで意外なこと言うね。飯田さんって絶対にバックレられないタイプだと思った。
あ、絶対にできないから憧れてるんだけどね。絶対に。
そうなんだ。で、私、バックレとか信じらんないって思ってるタイプだと思ってた。
ああ、全然、あ、すげえなって。
バックレかっこいいって思ってるんだ。急に中高生の感性してるじゃん。
だって、あの時話してた小林さんのバックレ方って本当に理想的なバックレ方で、
うん、
ホテルで全く、
ね、ドラマだよね、あれ。
うん、地方全然違う仕事と普段と全然違うエリアから帰らないっていうバックレ方だから、なんか、
いいよね。
最も理想のバックレストーリーだなって思って、めちゃくちゃ、なんか人生でいつか起こしたいけど絶対に起こせないんだろうなっていう、なんか自覚はある。なんか、ずっとそう、ずっと真面目に生きてるから、なんか、
うん、
授業サボれる人とか、なんか平気で遅刻できる人とか、なんか、ほんと不真面目でムカつくわっていうよりは、あ、なんか自由でいいな、みたいな気持ちになっちゃう。なんか、そういう人見ると。
私は、したくなくても遅刻してしまうタイプなので、死にてーって思いながら、教室に入ってましたね。本当に。そういう自由な自分とは思ってない。普通に心は自由じゃなかったので。でもなんかバックレじゃないですけど、プラスこう、前話したことあったら何回も同じ話しても恐縮なんですけど、こう私、大学の遠足かなんかで、こう、箱根に行った時に、なんか研修みたいんで、
うん、
箱根に行った時に、まあ箱根彫刻の森美術館みんな見てて、
うん、
で、まあそっから、そこ最終地点で、そっからバスで東京まで帰るっていう感じだったんですけど、こう、なんだろう、途中で帰るの嫌になっちゃって、
うん、
帰るの嫌になっちゃって、まあ彫刻の美術館ってすごいこう、やっぱ気持ちいい場所であるんで、小高い丘にいろんな彫刻があって、初めて行ったんですごいいい場所だなと思って、まあ箱根自体も好きだし、こう、なんだろう、いい、自分がこう普段の暮らしてる、なんだろう、生活とかからちょっと離れて、思考がちょっと自由になって、あ、この状態をもうちょっと保ちたいなと思ったんですよ。で、うん、友達とかとの、そう、なんだろう、なんか普段のこう、やり過ごすような会話に戻りたくなくて、ちょっとバス乗りませんって言って、そのままバスを見送ってもう一泊して帰ったみたいなことありますね。ごめん、乗らないわって言って、先生すいません、乗りませんって言って帰った。
へぇー。
うん。でも別に帰れるじゃんね、箱根とか一人でさ。
確かに。
だから、いっか。
確かに。
うん。
それは迷惑かけ
た。だから登山鉄道乗ったりしました。うん。迷惑かけなきゃ別に。まあ迷惑別に多少かけてもいいと思うんだけどね。そんな、致命的なことじゃなければさ。
うん。ねえ。ね、そのほんのちょっとの迷惑かけるのもすごい苦手だから、なんか。
まあ、そうだよね。飯田さんがこう、ばっくれてる図浮かばないもんね。うん、
そうですよね。CEO ばっく
れたら。バイトとかばっくれたことないの？
いや、休むとしてもちゃんと連絡してんね。ちょっと今日どうしても体調悪いですみたいな感じで。
美容院は？美容院ばっくれたことないの？
ないね。
はい。
あ、病院は予約してる日に仕事入っちゃって、予約変えたかったけど、全然電話がつながらなくて、もういいやって思って、なんか放置して、そういえば予約取り直してないなって今思い出しました。
それはバックレに入らない。
ですよね。
別に。それはみんなやってる。
混んでる病院の予約が一個飛ぼうが、そんな迷惑かかんないと思って。
そうだね。他の人が、早く案内されただけ。
いや、早めに 集まるだけなんで、全然問題ないと思うけど。
なんか、いつかこう、飯田さんがバックレてもいいやってなる世界が来たら、それはいい世界かもしれないね。
あ、ね、ないと思うけど、そうですね。
CEO バックレの良くない？なんか。
CEO バックレたら本当にダメですよ。本当にダメだけど。
うん、CEO 急にバックレて海行ってたら、いい。
海行くことはある。急に海行くことは全然あるけど、スケジュールの合間を縫って、
うん。でもなんか飯田さん、海とかからズームとかしてるじゃん。
あ、海から一回ズームしましたね。あれは。
うん。
いいよね。今、海からでもズームできるんだよ。会議できるから。
ザザーン。
今さ、飯田さんとその夫さ、もしかして海にいるって言われて、あ、そうっすってこう、PC をくれって言って、海ですって言って。
いいね。
友達ファミリーに誘われたからさ、なんか、まあ、会議出るだけでいい日だから、まあ、会議に出りゃいいんだろうって思って、いけるいけるっつって言って。海辺のテントの中で、ちょっと今会議出てるからっつって、こう、なんか、海から会議に出ました。
いいな。それ、みんなやってほしいっすね。
なんか今さ、多拠点生活とかもすごい推奨されててさ、
うん、
なんかアドレスってサービスとかすごい気になっている。なんか、多拠点生活するためのサブスクがあって。
はいはいはい。
4万、一番ライトなんで4万5千円ぐらいのやつで、なんか全国、そのアドレスが所有してる、なんかその場所が200何十箇所あって、
うん、
2週間チケットで予約して、その期間そこで生活して、また戻って、またどっか予約して、また行ってが、月4万いくらで、なんか、どこでも行その、そこのアドレスが提供してる場所だったら、ある程度どこでも行けるみたいなのがあって、
うん、
なんか、めっちゃいいな、みたいなので
気になって。なんか進化してるというか、時代がね、進んでる感あるね。なんか時代が進んでる感あるよねっていう、なんかあっさいコメントをした
いやいや。いいんすよ。この深い、全部深い話しなきゃいけないポッドキャストじゃないから。
そういう時代なんだね、みたいな。
そう、サブスクでね、こういうの出てるから、サブスクって何でもあるな、みたいな。ちょっとハードル高いサブスクだけどね。なんか結局東京でできるなってなって落ち込みそう。4万円とかにしててもいい。
4万円ってね、ちょっと高いもんね。しっかりその多拠点楽しむ覚悟がないと難しい
よね。うん。一箇所にいるのが苦手な人はいいかもしれないよね。
うんうん。私はもう移動し続けたいタイプの民なので、
ちょっと。意外とありかも。
うん。ハッシュタグね、いろいろ意外とみんなつぶやいてくれてて、ちょっと前にその、睾丸の発売の時に、飯田さんと渋谷のツタヤさんで女性限定のトークショーやったんですけど、うん、その時の感想とかを、なんか最終的に保健室につなげて、ハッシュタグつけてつぶやいてくれてる方とかもいて、なんかその時に、こう、会場の皆さんに質問とかメッセージ募集して、自分のことを好きに、ならなきゃっていうプレッシャーがね、世の中にあるけど、こう好きに なれないみたいな。こう、飯田さんと飯田さんが自分を好きになるために、どうしてますかみたいな質問がね、うん、この、つぶやいてくれてる方以外にも何人かね、いらっしゃったんだよね。
うんうん、
いらっしゃって、で、まあ、我々も自分を好きになるの難しいタイプの人なんで、そう、我々に聞かれても、こう、かっこたる答え出せねえ、みたいな。
ってことをね、うだうだ話しながらね。
そう。でもなんかその中で、こう、自分を好きになれない分、こう、私は人を好きになって、人のいいとこ見つける才能がめっちゃある、みたいな話を飯田さんがしてて、だからこう、うん、自分が自分を好きにならなくても、誰かが好きになってくれます、みたいな。私が取ります、みたいな。
なんか、豪語したいね、私。あの時変なスイッチ。
取るんで、みたいな。いや、その、あの時ちょっと、我々、両方、変なスイッチ入ってて、謎のさ、なんか、そう。
なんか、最初だけ
フィルターなかったよね。脳からさ、その言葉発するときの、一回、世間向けにフィルター挟む 時のフィルターが消えてたよね。
消えてて、なんかそのままストレートにドバーって出てて、うん、なんか、まあみんな好きなんでみたいなこと言い始めちゃって、私が。なんか。
チャラかったね。
みんな好きになれるんで、みんな撮るんでみたいな感じで。なんか、あなたが好きになる、私が好きになりますみたいなことを、なんかすごい豪語してて。
なんか、青髪のチャラ男が一瞬よぎったよね。この世に存在しない青髪の職業カメラマンのチャラ男が。
パラレルワールドでメンズだったら確実にやばかったっていう。
チャラ男がね、見えたんですけど、まあそれをすごい、やっぱ、それはまあ真面目にね、言ってるからね、チラね。ま
あ。そう、大真面目な
の。それに対してすごい、ね、なんかリアル保健室でしたみたいな。
ああ、嬉しい。
自分が、こう、うん、コメント、
うん、
ツイッターにしてくれてる方とかもいて、すごい良かったなと思って。あとね、当初にもね、最近、甲賀のサイン会行きましたみたいな方もいて。
はいはいはい。
なんか、素敵なので取り上げようかな。ね、うん。ラジオネーム、かずきさん。戸田さん、飯田さん、ごきげんよう。先ほど、写真集のサイン会に参加させてもらった勢いで、投書箱に投稿しています。私も戸田さんと同様、文章を書くことが多いのですが、括弧科学論文など固めの文章ですが、戸田さんの書く文章の優しい雰囲気がとても好きで、どんな方なのか会ってみたいという一心から、今回のサイン会への参加を決めました。こういったイベントに参加するのは初めてであり、とても緊張していたのですが、戸田さんにいい名前だね、漢字で書きたくなっちゃうね、と優しい声で言っていただいて、とても嬉しくて緊張も少し遅れました。サイン会の時、いつも寝ながらポッドキャストを聞いているとお伝えしましたが、このポッドキャストを聞いていると、一日をリセットして本当によく寝つけています。あまりにもよく眠れるので、途中で寝落ちして次の日に、あの話の続きなんて話していたんだろうと聞き返しながら数日かけて大事に聞いています。ごきげんようで始まるのもとても素敵だなって思ってます。その言葉を聞くとほっと一息つけるような、そんな感覚です。これからも毎週のポッドキャストを楽しみにしています。応援しています。どうした、
またやってきた眠れる人。うちらがヤクルト戦。
ちょっと待って、言い過ぎでしょ。ついに、聞くヤクルト戦。
聞くヤクルト戦。
ヤクルト戦
に。入らなくなってきた。
マジ調子に乗ってるでしょ、それは。
私、昨日、確認しなきゃって思って、聞いてたのに寝落ちしたからこれかって思った自分の声。
マジで
人の声が音として鳴ってるっていうのが意外といいのかね。
そうなのかな。
私結構、なんか、確かに、なんか、真っ暗とかあんまり得意じゃなくて寝るときに。
へ
ぇ。音じゃない方がいいのかもって、なんか思った。それ。
なんか、あった方がいいんだ。音というか。
うん、
雑音というか、
うん。明かりも割と真っ暗にせずに、私寝るし。私はあの音が出てても、全然寝れるかな。
私、あんまり自分の声が好きじゃなくて。
はいはいはい。
なんだろう、ね、こう、聞き心地悪いなと思ってるから。うん。なんて言うんだろう。うるさい。うるさい声だなと思って。自分の声聞いてて。だから、こう、なんだろう、お仕事で歌とか歌わせてもらうときも、なんだろう、地声っぽいときって、とかってどうしても地声っぽく歌わないとこう難しい音っていうの曲とかだったりするとき、地声の声すごい嫌だなと思うんだよね。ね、他の人がこれいいってこう言ってくれてもなんか違和感ってずっと思ってたりするからわかんないけど、でも他人から聞くと違うのかもね、わかんない。うるさくはないのかな。
そうだね。
なんだろうね。
うるさいとかじゃないけど、まあ、高めではあんのかな。なんだろうね。なんかさ、
うん、
音の波形とか見ててもさ、いつも、なんか自分のすごい、高さがあんまなくて。
そうだよね。私の方がこう、波形が。
波形がちゃん、なんかすごい、ビュンビュンしてるじゃないですか。うん、なんか、ボリュームなのかなとも思いつつ、ボリュームでもある気がする。なんか、声の質すごい違うんだなって波形見てても思う。
思うね。質違うよね。でも、まあ、眠れてるならよかったです。すごい。
そうですね。眠って、 眠りは大事なので、もうほんと最近、その、保健室リスナーさんに対して、うちらはすごい信頼を置いているので、うん、なんか何でも話せるみたいな心持ちでいるけど、結構その、Spotify がおすすめをしてくれるようになってるらしくて、Spotify で、
はい、
ましたみたいな感じで聞いてくれる方が、ね、結構ここが初めましてな人もきっといるんだろうなって意識を忘れないようにしなきゃなって気は、なんか最近こう、ファンに接する、ファン、なんかいろんな人と接することができる機会が多い中で、そうなんだって思って、なんか。
そうだよ。今回が初保健室、初めて戸田と飯田の声を聞いてる人が今回かもしれないからね。プレッシャーを。マコリンって言うけど、マコリンって何ですかみたいな。
確かに。マコリンって。
うん、私がこう、マコリンって呼ばれてるんですけど。まあね、なんか、
ね、
戸田さんはわかるけど、これ何回見てるな。なんか、マコリンの方がこう、ちょっと、反応し、できるというか。
マコトさん、マコトさんが違うんでしょ。
マコトさんが一番違う。マコトさんが一番、マコト誰なるんだ。なるので、戸田さんかマコリンって呼んでくれると。
マコリンね。名前問題ね、うん。ありますよね。
名前ね、どうしていこうかね。ここで話すことなのかって感じなんですけど。
なんかこう、ちょっと変えるにしてもさ。
うん。
名前、会議イベントする。
ああ、そうだね。そう、これは、これこそ本当、今初めて聞いてる人に全く伝わらない話だと思うんで、経緯を説明すると。
はい、
私今、こう、セクシー女優としてメインでは活動していて、それで付けた名前なんですよ。戸田誠っていうのは、
うんうん。
こう、アダルトビデオのメーカーの人と話して、こう、私がキラキラネームは嫌だって言い張って、キラキラネームは嫌だなんかこう、名前だけでものすごい期待をさせるような名前も嫌だ。あとこう、できれば、女の子っぽすぎるのじゃなくて、中性的な名前がいいみたいな文句を言いまくって、決めた名前で、結構こう、戸田誠っていう名前自体は本当にいそうで気に入ってるんですけど、まあでもこう、セクシー女優としてメインで活動してきちゃった名前ではあるんで、うん、まあ同じ名前でこう、いろいろ全然こう、本職と関係のない文筆活動だったり、映画を撮って発表したりとか、今もね、保健室とかやってるんですけど、うん、なんで大事な名前ではあるし、この名前を目印に、こう、これから私が作るものとかを見つけてくれる人もいるだろうから、うん、こう、なんだろう、この名前を大事にはしたいんだけど、どうしてもこれから私、来年の1月で、その本業を引退して、まあ、普通の人になろうかなと思ってるんですよ。うん、で、こう、創作活動とかはしていこうと思ってるんですけど、うん、って時に、こう、まあ、活動してる間は名前そのままでいいと思うんだけど、未成年の女の子とかね、
うん、
子供たちとかが検索しちゃうと、やっぱりこう、大人向けのコンテンツが出てきてはしまうから、名前をこう、変えないとな、というか、うん。
ね、一部でも変えないと、来年の活動、ちょっとね、支障出るかもなっていうのずっと話してるから。
そうなんです。ただ、こう、マコリンって呼び名はすごく私は気に入ってて、
うん。
あと、まあ、戸田誠って名前で覚えてくれてる人がほとんどだとは思うから、完全にそう、それまで、ね、戸田誠で探して文章とか読んでくれてた人たちがたどり着けなくなるのも、うん、うーんと思いつつ、あと愛着もあるし、名前に。
うん。
どうしたもんかなーって感じで。でも、マコリンをさ、残すにはさ、マコトを残さないと、マコリンにはならない
よね。そうだね。マコトだよね。
なった時に。でも私、マコトと戸田で分けると、戸田の方が気に入ってるんだよね。
むずい。
むずいんだよ。名前会議イベントやろうか。
ね、それも含めて、うだうだ言う会議イベントして。
うだうだ言う。
じゃあ、これからは、ないないでっていう、イベント、最後にしたらいいじゃない
ですか。そうだね。
マコリンってなんだろう、マコトじゃないとダメなのかな、マコ。
マコの城。
マコさん。
マコさんだとな。
ね、なんか字を変えるかとかなのかね。でも字を変える程度だと検索引っかかりそうだけどね。
そうね。
Google の検索なんか適当にひらがなで打ったりしてもなんか。
あ、そう。戸田誠ですかって出てくるもんね、あれね。
出てくるよね。
うん、まあまあそれによって私のような適当に検索しちゃう人間は助かってるんですけど、
ある、私もそれで助かってるんだけど、
どうっていう、
いつか近いうちにやりますか、
やりますか。
あとなんかハッシュタグのありますか、うん、
ハッシュタグね、いろいろ多分つぶやいてくれてますね。犬派猫派の話、北関東の対決ぐらい謎勇気がない。勝手に戦わせるのあるある。それな。犬と猫勝手に戦わせるんじゃないよ。綺麗です。ね、この間。
犬と猫自体はね、全く戦ってないもんね。
いや、そうなんだよ。犬も猫も戦ってない。もういいよ、この話。私怒っちゃうから。
そうだね。終わり。次。
あ、ね、あの、待ち受けを、アイドルの写真にしてると、パートナーさんに嫉妬されるみたいな、悲しまれるのではみたいな話の中で、はい、まあ、パートナーの写真を待ち受けにしてますって人の投稿とかもあったりしますね。
それすごいよね。すごくない？すごくないですか？
すごい。私、ちなみに今ね、待ち受け更新しました。
何ですか？
ロードマップ。
お、めちゃめちゃ自分にプレッシャーかけてるじゃん。
手書きのロードマップです。
それ見てないや。
見せてない。恥ずかしいから。
あ、そういう、もうかなり個人的に決めて
る。まあまあな、あの、まあまあな目標設定してるから、ちょっと。
あ、その、この1年とかじゃないんだ。
じゃないじゃない。50歳までのやつ。
あ、でかいな。バカでかじ
ゃん。50代ぐらいにはここについてたいっていうロードマップです。
すごいね。全く描いてないや。
書いて、壁に貼って、待ち受けにしました。
へえ、すごい。意識高い。
意識しか高くないんだよ。
いいじゃん。
意識のみなの、私の高いとこは。
確かに。
意識に何も追いついてないの、すべてのことが、意識以外のすべてが。
意識ずっと高いよね。
意識だけゴーッと宇宙の果てまで行ってますが。
いや、これはバカにしてるわけではなくてね。そうっすよね。
意識のみがロケットに乗って月までたどり着いてるんだけど、本当に意識が全然地上から見てるから。
そうだよね。大気圏と、うん、突破しちゃってるもんね。
そう、意識だけね。だもうあの意識が飛んでる果てを見失わないようにするので精一杯です。
そうだよね。それがさ、見えなくなっちゃうと、ちょっと、なんか意識をしてたのかどうかすら、なんかわけわかんなくなっちゃうもん。
そう。そのためのロードマップ。
すごい。何にもないや、私。
いや、飯田さんはね、結構着実に、こう、あの、今日と明日のことを考えて生きられてると思う、見ているので、大丈夫だと思いますよ。あの、大丈夫。仕事とかできてるし。私は本当になんか、下手すると、今日の私は昨日の私と明日の私とは別の私なのに、なぜ昨日の私の残したもののせいで今日の私が苦しまなきゃいけないんですか？そしてなぜ今の私は今しかいないのに、明日以降の私のために今の私を何かしないといけないんですか？え？私って今の私しかいなくない？みたいな状況になって何もできなくなっちゃうんですよ。
そうだね。
そう。明日も明後日も私が連続して続いていくという意識があまりにも希薄なため、ロードマップを作ったっていう感じです。
なるほどね。
そう。
もう私も全然ないけどね。まあ、そうだよね。
本当？うん。
うん。
まあ、今ね、リスナーさんでこれ聞いてて、私もそう思ってるという方は、ぜひロードマップを手書きで、はい、50歳まで。
50
歳までじゃなくて、88。
どういう書き方するの？ロードマップって。書いたことない。
私の場合は、その、 たどり着きたい場所があって、で、そのために自分のスキルの中で使えそうなものを3種類ぐらいに分けて、で、そのルートで全部書いて、まあ、ガッチャンコできるとこはしてって、みたいな。
へぇ。
いや、恥ずかしいな。意識だけクソ高いじゃん。
意識だけクソ高いことバレちゃったね、今。
バレとる。ずっとバレてるよ、そんな。
なんか、あれ、どこで見たのか、高画の感想かな、高画の感想か、なんか、戸田さんは世界、人類を救おうとしてるのかな、みたいなことを、なんか書いてる人がいて。
はい。それは本当にそうです。
ね、そうだよって思ったけど、そう、そうだよ、う
ん。それは本当にそうだし、私は大真面目にこれを言ってるんですけど、まあ、9割くぶくりん、冗談だと思われるので、言わないだけです。
うん。でもなんかその意識が作品から感想で受け取られるぐらいに溢れてるんだなって思いました。
そうですね。
あ、でも確かに
意識が。そこまで考えてるってことが可視化されてるっていうのは、動画はすごい作品です。
意識があるってことは、そういうのに影響するから、意識がバカ高い月まで行ってんのいいんじゃないですかね。
まあそうですね。そうかも。
そうですね。そ
う
かも。う
ん。結局、祈りが出るから、作品には。
うん。
ある程度のことまでしか望んでないものは、その程度のことまでしか伝わらない作品になると思うし、うん。でもまあ、大声で全部言うと、バカにする人はしてくるから、自分だけが分かってれば、まあいいかなって思います。
それが作品に二重で届くべき人に届いてればいいんでしょう。
ね。
うん。
みんなもだから、こんなこと書いてたら馬鹿にされるかなとは思わず、自分が本当に最終的に叶えてたい。それが叶うか叶わないかは置いといて、まあ、死後200年後とかに叶ってるかもしれないし、をてっぺんに置いたロードマップ作ってみたらいいんじゃないでしょうか。ロードマップのすすめ。
まさかのロードマップの勧めになった。そんなとこですか？
そんなとこですかね、今週は。
ロードマップ書かないだろうな。
50になってるとこ想像できないとか言いようとした、今。
うん。そうだ。
見通しだよ。
自分が、でもさ、50って意外と20年後なんだよ。近くない？
まあ、近いか。だから近い。うんから、まあ、ロードマップ書けるっていう。
20年後。
そのぐらいの間なら、こう、想像しようがあるというか。一旦50に置いてるけど、それはなんか私がこう、最終的に、このぐらいまで行ってたいっていうのを、こう、逆算して、まあ、本当に頑張って最短で50かな、みたいな、と思ったから、うん、50に設定しただけで、まあ、全然99までのロードマップ書いてもいいと思うし。
ね。
うん、ちなみに私は99歳まで生きてるとしたらもう全身フリフリのおばあちゃんになっているのが目標です。マジで。
おばあちゃん可愛い服似合うからな。
そうなのよ。ピンクハウス絶対似合うでしょ。
似合うよね。
うん。
もうブリンブリンの。持ってなきゃね、それ大事にね。なんか取っとかない。
全身ピンクハウスでデコったこう、車椅子で、花畑をカッポしてたいですね、車椅子で、ね。マジで可愛いぜ、私、その時の。やばいよ。そのままフィギュアにしたい。
でさ、家入ったら、B0 のパネルとかが壁にあるの？
ちょっと待って、もう来た人しかわかんないこと言うじゃん。甲賀のね、写真展で、でっかいパネル作った。そっか、これが出る頃には、写真展の、作品の販売とかの通販とかはもう案内されてたりするのかな、は
い、それはもう今日には案内してますね。というかもうずっとパラストアにはあるんで、なんか展示中は、その、展示作品の写真自体をウェブ上に載せることが抵抗があったんで。
うん、うん。
作品のナンバリングは会場の作品で、
うん、
リストを見て、 発注してくださいって感じだったんですけど、それを、うん、まあもう、あの、翌日ぐらいからは、この写真がこれの番号っていうのを、ストアーズ上でわかるようにしてるので、すごい悩んだけど、やっぱり、四つ切りの額装欲しいとか、A2 のプリント欲しいとか、あったら、A2 のプリント、ほんと、結構おすすめだったりするので、
うんうん、
ぜひ、言うのと。
ぜひぜひ、パラっていうのが、飯田さんが CEO やっている会社の名前ですね。パラ、P-A-R-A、飯田エリカとかで検索すれば出てくると思います。そのショップとか行くとね、今まで飯田さんとかが作ったものとか、あの、飯田さんが私撮った写真集とか、こう作品とかいろいろ見れたりするんで、もし見たことない人いたらぜひぜひ見てみてください。
パラ -inc.shop でパラのストアに飛べます。
お
ー。ます。
そして、ですよ。お知らせといえばですよ。ついに、ずーっと作る作る言って、作っていなかった、保健室 LINE スタンプが完成しました。
おおパチパチ。ちょっと、最初は、コンパクトに8種。
8種類。はい。
8種類のスタンプになっておりますが。
なっております。
なんか、
でもこう、あの名言とか、あの名言とかもね、スタンプになってますね。
そういえば最近人道とか言ってないね。
確かに。人としてどうなののコーナーやってないですね。
やってないですね。もし、
もう半年ぐらいやってないんじゃない？全然やってないわ。
人道が消えちゃう。
消えちゃう。人としてどうなの？
案件はいっぱいありますけどね、世に。
そうだよ。みんな、人としてどうなのと他人に対して感じたエピソードなどを、コーナー、人としてどうなのとつけて送ってください。採用された方には、飯田さんから、人としてどうなのって言ってもらえます。
そうだっけ？
だって、あの、先に、内容考えるより先に採用された方にはって言葉が出ちゃってたから。ちょっとごめん。勝手にやったわ。うん。言ってください。
人としてどうなのって。
うん。
言うので。私、この数日間でもさ、ね、3人ぐらいの人と戦ったわ。
どうなのって人とね。私も昨日いたわ。
どうなのって人。
ほんとに。ないわ。思い出して、あーってなっちゃった。
いや、マジで、それは、ちょっと収録外で聞きますわ。
ああ、ないわ。
ね。
っていう出来事をみんな送ってください。
いっぱいこの世だとあると思うんで、お寄せください。スタンプぜひ、そういう時に、人と愚痴ってる時にでもいいし、保健室
聞いてる友達。そうだね。愚痴LINEの時に。これは、戸田誠と飯田エリカの保健室とかで LINE スタンプで検索すれば、いける。入るはず。じゃあまあ、戸田誠と飯田エリカの保健室で検索してください。
はい。
あと、ついでなんですけど、ちょっと前に私がね、コロナになった時に、なんか、外出れないけど、
はい、
まあ、具合悪いけど、起きれなくはないけど、喉痛いけどぐらいの頃に、マコニャンをいっぱい書いて、はい、マコニャンの LINE 絵文字も作ったので、こっちはマコニャンで検索すれば出てくるかなと思います。これもすごい使えるので、一緒に買って、どっちも駆使して、友達と会話を楽しんでください。
はい。
って感じかな、今週は。
はい。
こんな感じで、人としてどうなのをはじめ、あの、投書を、みほけんしでは募集しています。Twitter、Instagram の DM やマシュマロ、そしてメインがね、Google フォームなどなど、応募方法いろいろあります。方法は、Twitter の固定ツイートにまとまっているので、ぜひチェックしてください。当初が採用された方には、サイン入りの保健室ステッカーをプレゼントいたします。で、さっきからね、読み上げてるハッシュタグっていうのが、ハッシュタグ、みー保健室、みーが英語で、保健室が漢字です。これつけてもらえると我々巡回します。Spotify のフォローボタンもぜひよろしくお願いします。
お願いします。
という感じで。はい。また次週。次週はリモートじゃなくなってるといいけどね。どうなんだろうね。
どうでしょうか。 はい。
はい、
見てください。
はい、よろしくお願いします。またね。
バイバーイ。